レクサーと
まーちゃんの
対案吉日。イエーイ、今日はエンジン音が頭でこっからイントロが流れるという、
はい、
いつもとは違う形で
なるほど
お送りしてみたいと思います。
まーちゃんアレンジで、
はい、
ちょっと変わった感じのオープニングになるわけですね。
やっぱテラノのエンジン音を聞いてほしいなっていう
そうね、
はい、
ちょっと合図が
来たね。合図があるんでね。
そうですね、はいはい、
本日も先月前回の対案吉日同様、対案吉日のロケ企画、はい、ロケ日でございますね。はい、そのために今車乗ってるんですけど、
はい、
まあ、どこ行くかはおいおいお伝えするとして、はい、ひとまずですね、あ、青ですね。
はい、発進します。
はい、今回も、
うん、
私の職場が千歳烏山で、井上くんが住んでるのも千歳烏山ということで、
はい、
千歳烏山集合で出発をしまして、
はい、
まあ、せっかく車に乗っているのであれば、
はいはい、
やっぱね、やってみたいといえばあれですよ、ね、
やってみたいといえば
ドライブスルー。
ドライブスルーですね
ドライブスルーを音だけでお届けするという私本当にドライブスルーが好きで、うん、ドライブ行くってなったら無駄に行きたいんですよ、ね、
いや分かるよ、俺もめちゃくちゃ好き、ドライブス
ルー。いやー、いいですよ、
ね、美味しく感じるよね、なんかね、
なんかね、
特別感あるよね。
窓、この狭い、こうちょっとこう、なんだろうな、不自由な
環境で
環境で受け取る飲み物やご飯がやけに美味しいんですよ。あ、やってまいりました、こちらリンカーの音が聞いてますけれども、ロカ公園やります。スターバックス
ですね。
公園店やってまいりました。
はい、うちからすぐですね。
さあ何を飲むか、あ、早速
もうちょっと早速ちょっと全然
決まってないんですね。
決まってない、
普段飲まないの決めたいよね、ちょっとね。
そうね、こんにちは、
こんばんはです。
抹茶のやつないのかな、聞いてみ、
抹茶ティーラテ。
あ、
はい、はい、
あ、じゃあ、どう。
なるほど、そういうのがあるんだね。
悩むね、どうしようかな。まあ、後ろまだ来てないから。
サイズよろしければお出ししましょうか。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい、サイズの画像も見せてくれる。
まー、あ、ちゃん、どうする。俺ね、違うの行こうかな。まー、あ、ちゃん、抹茶ティーラテ行く。
マカダミアトフィーラテってアイスないのかな。
あ、それだね。マカダミアトフィーラテってあります。
あ、いえ、マカダミアトフィーラテの方は当店の方に売ってしまいまして、お取りすることが
ないんだ。
あ、ないんですね。
あ、じゃあ私抹茶
マカダミアってサイズ、
あ、
抹茶ティーラテ一回やめて、
はい、
抹茶ホワイトチョコレートフラペチーノ、
抹茶ホワイトティ
ーチョコレート
フラペチーノってあります。
あ、こちらの方もですよね。
ないですかね。
あ、原材料の方がこちら全てなくなってます。
あ、もうそうなんだ、売り切れちゃったんだね。
これ今画面に私とさせていただいているものが、
これが全て、
あ、なるほど、
のになっております。
あ、じゃあ、
抹茶ホワイトチョコレートがなくなってしまったので、ちょっと画面の上の方にあるコーヒークリームラテとフラペチーノというものでご用意させていただいております。
なるほど。
はい、期
間限定のもので、ただいまご用意できるものは、その下のところにあるですね、インターホワイトチョコレートというものでしたら、ただいまご用意したことができます。
なるほど。
はい。
私それ、あ、アーモンドミルクラテあるんだ。
あるよ。
私それにします。
アーモンドミル
ク。アーモンドミルクラテアイスで。
アーモンドミルクラテのアイス。
アーモンドミルクラテのアイスで。
で、
クリームトッピングで。
クリームトッピング。
はい。
はい、
ありがとうございます。
お願いします。
すごい、なかなかないね。
ちょっと手こずってしまいましたね、うん、慣れてないから。
慣れてない。スタバってこんな感じなんだね。
そうね、
プロって感じでしたね。
はい、はい、俺も何を頼んだのかすらあんまり覚えてないんだけど
結構なかったね、メニュー、
うん、なかったなかった、全然期間限定がなかなかなかった、うん、終了したって言ってたね。
うん、 やっぱあれかな、ウーバーイーツとかでも結構スタバ、
あ、出てんだ、
出てるから、
そうかもしれない、
受け取る人だけじゃないからさ、今そう思うと原材料変わんないのかな。
今期間限定は人気だよね、スタバってね。
そうだね、
みんなあの桜のやつとかすぐなくなってるイメージあるもんね。
いいね、
美味しい
ですね。これお供にいきましょうか。
はい、
はい、ということで、
はい、
大安吉日ロケ企画、
ロケ日、はい、
今回はですね、私が街をセレクトさせていただくということで、行き先は、
はい、
東京都武蔵野市吉祥寺でございます。
吉祥寺来ました。
はい、
まーちゃんの大好きな街ですね。
大好きな街ですね。
千歳から烏山からも意外とアクセスが良くて近い。
はいはい、そうですよね。電車だとね、ちょっと明大前に出なきゃいけないけど、
うん、
まあ、それでも急行あるからね。
そうだね、
千歳から烏山からそんなに遠くて20分ぐらいかな。
京王ブラザーですよ。
うん、で吉祥寺は、
うん、
そんなに行ったことなかったんだけど、うん、ここ2年ぐらいで一気にハマった街。
はいはいはい、うん、家が近いよね、そもそも。
今はより近くなって るね。
そうだよね、
うん、浜田山、阿佐ヶ谷、荻窪、高円寺、
うん、
永福町あたりがもう私の
テリトリー
なんですけど。
そうだよね、
そこに吉祥寺もガンと入ってきましたね。
中央線の女と呼ばれてますもんね。
私でも中央線文化にはそんなに馴染みないんですけど土着の個人店が多いんですよ、うん、純粋に。
はいはいはいはい、
吉祥寺とか荻窪とかそういう高円寺とかって、うん、でチェーン店はチェーン店で全然 もちろん大好きなんですけど、うん、やっぱりこうあと20年したらこのお店あるかなみたいな、
はいはいはい、
個人店と出会いたい。
なるほど。
っていうところでは本当に中央線とか井の頭線っていうのはディープなスポットになってきてますね。
まあ温かみはありますよね。
そうそうそうそう、
そっちの方がいいですよね。
なので好きな街なんですけど、
吉祥寺
で、吉祥寺のまあ歴史というほど深くもないんですけど、ちょっと調べてみると面白いのが、
はいはいはい、
吉祥寺の、まあ、名前の由来が、
うん、
その土地の歴史から来てたんですけど、
うんうんうん、
その明暦の大火
あるね、明暦の大火ね、
はい、江戸時代の
大火事だ。
東京の土地がものすごい大きな火事で、うん、いろんなとこがもう燃えまくった。
そうだね。
時があったと。
はいはい、
その時にその井上くんが大好きな吉原も燃えてるらしいん
ですけど。いらない情報ですね。
あ、いらない情報ですか。失礼しました。
危険な情報です。
危険な情報。まあまあまあ。
はい、
そうよくあれですけど、まあそういったところ、本当にいろんなところが燃えたんですけど。
そうだね。
うん、まあ、その中で本郷とか。
うんうん、
駒込、
はいはいはい、
とかがある文京区のお寺、はいはい、
うん、
諏訪山吉祥寺っていうお寺があるんですけど、
はいはいはい、
そのお寺の周辺でその火事によって家をなくした人たちがたくさん移住してきたらしいんですね、
はいはい、
というのもその当時今吉祥寺である土地がまだまだ開発されてなくって、
うんうん、
人が住めるような土地じゃなかったんですけど、
はいはいはい、
玉川上水が開玉川上水が、
うん、
なんて言
ったら流れ出して、
うん、そう流れ始めたことによって新田開発が盛んに行われたことをきっかけに、
はいはいはい、
きっかけとしてそこに山火事もかぶり、うん、たくさんの人が今移住してきて、でその人たちが先祖代々親しんだらしいんですね、うん、吉祥寺を、
はいはいはい、
その文京区諏訪山吉祥寺の人たちが、
うんうん、
でその諏訪山吉祥寺の字がね、吉祥寺って書いて、
あ、はいはいはい、
今では吉祥寺って読むんですね。
あ、なるほど。
そうなんです、ちょっと読み方が変わってるんですよ。
へ、
なのでその村を、当時は村ですね、村を吉祥寺と名付けたという、はいはいはい、なのでまあお寺は本駒込にあるんだけど、
うんうん、
吉祥寺にはないっていう、なんか不思議な、
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
吉祥寺っていうのが駒込にあるけど、
そうそうそうそう、
吉祥寺にはないんだ。
ないっていう、
あ、人だけが移り住んで、
そうそう、でもその人たちがとにかく吉祥寺という土地を愛して親しんだことから村の名前にもなったっていう、
う へえ、面白いところ
なんですよね。
そうなんだ、うん、まあ、確かに寺のイメージあんまりないな、吉祥寺って。
そうそう、あんまりねお寺が多いとかではないんだけど、うん、ただその寺のイメージ
は
ないと思うんですけど、
はいはいはい、
あの吉祥寺の開発に関しては結構お寺の思ってる地主さん、
うん、はいはいはい、
吉祥寺の周辺の人がまあ来たということで、
うん、
地主でありお寺の人である人たちが、
そうだよね、うんうん、
その吉祥寺の駅をねどこに開発するかっていう時に、うん、いろんなところがもう反対したんですよね。いやうちは嫌ですよ、うちは嫌です、
はいはいはい、
ってなった時に今ある吉祥寺の駅がねあるところの土地の地主が、うん、うちいいですよっていう風に、うん、譲ってくれて、でその人はお寺の人でっていうのもまああるんですけど、最近もそういう似たようなことありまして、
はいはいはい、
吉祥寺って老舗のミニシアター、バウスシアターっていうのがあったんですよ。
はいはいはい、
5、6年、そんな前じゃないか、まあ5、6年かな、ちょうど。
ああ存じ上げないですけど、
うん、
バウスシアター、
爆音上映とか、
はいはいはい、
結構ねそういうニッチなあの上映会やってた。私も1回ぐらい行ったことあったんですけど、上京して、
はいはいはい、
それが突如なくなり、
うん、
ラウンド1になったんですよ。
マジで。
そうなんです。でそれはあの私がモンジュの知恵というあのヒップホップグループやってますけど、
はいはいはい、
そのメンバーである KTI はもう大の映画オタクであり吉祥寺出身なんですね、
はい、
で KTI から、まあ、聞いた情報によると、そのお寺の地主さんが、うん、そのバウスシアターがある土地を、まあ、はいはいはい、ラウンド1の方が儲かるからといって売ったという。
お、マジで、
はい、
地主結構ビジネスマンやな。
で、バウスシアターの真裏にはお寺があるんですよ。
あ、そうだった。でそこに人が来た方がね、
そうそうそうそう、
お寺にもお恵みが、まあ、
そうですね、おそらくあるし、うん、まあ、純粋に多分高く売れたんでしょうねっていうことで、 KTY からすると、まあ映画好きからするとちょっと寂しいなっていう、
ちょっとはみたいな感じ、
ね、思いがあったっていう風に聞いたことあります。まあどこまで本当かっていうのは定かじゃないですけど、そうらしいっていうのはあって、まあね、
その町を代表する地主がそんな、なんかお金目的で動いていいんかってとこだね。
まあやり手の人がね、
やり手なんだろうね。
本当吉祥寺って再開発どんどん進んでて、
あ、進んでるんだ。あんまりその、どちらかというと古い文化を残そう的なイメージが強いけどね、
うん、個人店たくさんあるんですけど、うん、やっぱ駅前のロータリーとかも全然ここに4、5年、それも 4、5 年ぐらいでガラッと変わったし、はいはいはい、うん、本当に開発が進んでるんだけど、ちょっとこうなんだろう、レトロな街並みもあるから、うん、こそ住みたい街ランキングね、
もうすごいよね、ずっと上位にいるよね。そうそう、住みたい街ランキングは。
また回転寿司ありましたね、今。
あったね、
寿司銚子丸
ありましたね。
帰りあそこですかね。
寄っていきましょうか。
寄っていきましょう。い
や、前回はね、
そう、前回はちょっとアフタートークで話したい余談があるんで、それはちょっと、
はいはい、
後で話
して、はい、結構責められそうだな、アフタートークは。
いや、まあ、それは置いといて、
はい、吉祥寺にね、
はい、吉祥寺で、吉祥寺といえば、まあ、ゆかりのある芸能人も結構いるんですけど、
はいはいはい、
井上君知ってるかな、梅津和夫って、グワシの人。
グワシの人誰？
漫画家グワシってやる人知らないかな、赤と白のボーダー着てる人。
あめっちゃなんか細いおじさんみたいなやつ。
そうそうそう、
あ、わかったわ。
わかりますか？
はいはいはい、
梅津和夫がその吉祥寺周辺住んでて、
はいはいはい、
家があのボーダーカラーと同じ赤と白で外壁が、うん、塗られていて。
マジで？
結構近隣からは苦情が来たっていうことで結構有名だったりとか。
ああ、外観を損ねるからっていうこと
で。そうそうそうそう。
まあ確かにちょっと赤と白は嫌だね。
あと、まあ江口久志。
江口久志だ。
住んでたり、結構漫画家多いらしくって、うん、またちょっと KTY 情報になっちゃうんだけど、
はいはいはい、
KTY って Uber Eats やってるんですよ。
やってますね。
そう、吉祥寺周辺で、うん、やっぱ届けに行くと、うん、おって思うような漫画家がいたり。
あ、マジで？
うん、するらしい。私はちょっとあんまり漫画に精通してないもので、誰がだったかちょっと忘れちゃったけど。
気になるな、
それ、うん。あと同級生のお父さんが漫画家だったとか、
お、
やっぱそういう作家さんがね多かったり。
あ、文化人の住む町なんだね。
そうそう。で、住むだけじゃなくて て、うん、あの芸人の又吉いるじゃない。
はいはいはい、火花の
火花の、うん、又吉とかは確かね、住んでるのは吉祥寺じゃないんだけど、うん、作業をしに武蔵野コーヒーっていう井の頭公園の手前にある喫茶店があるんだけど、
はいはいはい、
そこにわざわざ行ったりとか、
は
いはいはい、だからそういうこうなんだ、井の頭公園があるからね、やっぱリフレッシュみたいな気持ちで、
うん、
親しむ人も多かったりするような街なんですよね。
そうだね、うん、まあ、斉藤和義もね。
あ、そうなの。
そう、なんか昔は吉祥寺の四畳半でみたいな歌があった気がするわ、今思ったけど、ね、とかね、なんか貧乏時代をそこで暮らしてた芸人とか、
うんうんうん、
ミュージシャンとか
多いんだ。
多い気がする ね、 な
んか
ね、
まあ、確かに。あのハーモニカ横丁って知ってますか。
いや、もう行ったことあります。
ありますか、さすがです、
はい、
あの吉祥寺駅出てもう目の前にドーンってあるんですけど、はい、だいぶ開発進んでお店も入れ替えありつつも、
うん、
やっぱりこのなんだろう、トタン屋根で継ぎはぎした感じというか、
うん、
まだ全然残っていて、もう迷路みたいに、あれこれさっき通ったかなみたいな細道で、でもそんな広くないんだけど、
うん、
ほんと立ち飲み屋とかがいっぱいこう連なっている一角がありまして、
めちゃくちゃいいですよね。
あそこはいいですね。私飲まないけどやっぱり立ち寄りたくなったりします
ね。いやー、ほんといいね、あそこは、うん、ハーモニカ横丁はほんといいっすよね。
どこ行ったの、行った時。
なんかね、うん、いかついお兄さんのところ2軒目、うん、で1軒目はね、なんかもうちょっとこじゃれたところ、立ち飲み系のところ行って。
なんで2軒目から言ったの。
いや2軒目がね、インパクトがちょっと強すぎて、そうそうそう、
気の強いお兄さん。
いや、めちゃくちゃ怖い お兄さんがさ、
何年前ぐらい。
最近よ、去年か今年かな、今年の冬か、それぐらいに。
そんなお店あったかな。
いや、めちゃくちゃ怖い兄さんがいて。
何屋さん。
え、居酒屋、普通に居酒屋なんだけど、結構開けてるところで、
ん
ー、でもタメ口でなんか
イケイケな感じ。
そうそうそう、
うん、怖いね、ちょっと。
そう、おい、ゆうすけゆうすけ、それ下げてみたいなこと言われたりとかしてた。
ハーモニカ横丁で。
そうそうそう。いや、めちゃくちゃいい街だなと思いながら、
確かに垣根がない。
垣根がないね、うん、お客さんと、
うん、その感じあるね。その
そうそうそう、
とりあえずハーモニカ横丁行けば、うん、一人でも楽しく飲めそうな雰囲気はもう
ガンガンあるよね。
ある、うん、めちゃめちゃ漂ってる。
ゴールデン街に似てると思ったんだけど最初はね。
あ、
でも、はいはいはい、なんか行くたび行くたび結構こうやんちゃだな、ゴールデン街よりっていうイメージかな、
確かに、ね、
俺の中では。
なんだろうね、
ちょっと治安が悪いというか。おじいちゃんとかも結構多いんですよ、うん、ハーモニカ横丁は。
あの、なんだろう、テラスというかさ、
うん、
外の席多いじゃないですか。
多いね、うん、開けてるとこ、ね、
ドアがないっていうか、ハーモニカ横丁って、ね、てか、どこからがどの店で、どこからがこの店かわかんないみたいな。でもゴールデン街って一個ずつにドアが重厚な、
うん、
ドアが
入りにくい感じ。
そうそう、あるから、ね、中ではすごいんだろうね、多分どんちゃん詐欺してるだろうけど、うん、一応外から見えにくくなってるから品があるように見えるんだけど、そういう意味では吉祥寺はね、
そうね、
おっ広げて楽しんでる。
そうそう、
もう毎晩祭りぐらいの勢いあるよね。
そうね、歯ないじじいみたいなのがいる印象だね。俺の中で。確かに。ハーモニカ横丁はゴールデン街はいない、もうちょっとなんか金持ってるおじさんがいる、うん、
でも浅草とか赤羽とかとはまた違って、うん、そこにやっぱりそのなんだ、 OL みたいな、
うんうんうん、
とか、あと女子大生とか。
あ、そうだね、
そういうね、こう、うん、老若男女が入り混じってるのも不思議な感じ
かも。確かに確かに、それはあるね。
あそこで育ったらなかなか鍛えられそうだよね。
そうね、
鍛えられるってか、そう、どんな人とも仲良くなる、
ある程度ね、
うん、コミュニケーション能力が、うん、ありそうだな。
そうですね、そうこう言ってるうちにもう
吉祥寺着きましたか。
吉祥寺エリアですよ。
あー、いいですね、この道結構好きなんだよな。
うん、大通りね。
大通りですね。これが、今ヨドバシの前を多分通過しようとしてますね。
はいはいはい。
ラーメンも激戦区で、
ラーメン
並んでるとこも結構あるんだよね。
あ、そうなんだ、
うん、はいはいはい。今が、これは丸いかな。
おー、丸いですね。
ヨドバシじゃないね、そうだ、丸い前に来ました。
だからこれは あれだな、井の頭公園の方だよね。
そう、井の頭公園側を今通りましたね。
そうですね、南側に
ドンキホーテあってみ
たいな。
あの丸井の1階にパンケーキハウスっていうあのパンケーキ屋さんがあるんだけど、
はいはいはい、
私の弟がまだ上京する前に、うん、せっかく東京遊びに来たんだったら、うん、ちょうどパンケーキめっちゃ流行ってる時で、うん、まあ、パンケーキ食べたいっていうことで、うん、食べに行ったんですよ、
はいはいはい、
そしたらなんかダッチベイビーっていう、うん、ハワイのスイーツ、パンケーキスイーツみたいな、ちょっとこうパイ生地みたいになってる、
はいはいはい、
であとシナモンとバターだけで味付けしてる、こうすごいシンプルな、
うん、
生地を食べるみたいな、
はいはいはい、
スイーツがあるんですけど、はいはい、それを食べてもうお腹パンパンになりながら大興奮した思い出があるんですけど、
はいはいはい、
それその後に丸井の前撮った時にあの友達とこの間ここ弟と行ったんだけどダッチワイフ食べたんだよねみたいな、
うん、
え、ダッチワイフみたいな、いや、うん、ダッチワイフみたいな、
うん、
え、ダッチワイフって違くないみたいな、
うん、
っていう思い出
ちょっとよくわかんねえな、ダッチワイフじゃないよっていうことなの。
さっき、そう、ダッチベイビー
だ。あ、ダッチベイビーなんだ、
そう、けどそういうこと、ね、ダッチがかぶっちゃってて、私の中では
いはいはい、
そう、だからダッチワイフは知ってるでしょ。
ダッチワイフはあるよね、映画だよね。
え、違う違う違う、
え、
男性が G 恋するための人形だよ。
あ、そうなんだ。
え、知らないの。
いや、知らなかったわ。
おお。
ちょっとなんかそもそも伝わんない話だったわ、俺が知らない
こと。いや、井上くんなら絶対伝わると思った。
ダッチワイフ、もうダッチワイフって言葉はなんか聞いたことあるな。
え、知らないんだ、意外なんですけど。
うん、知らない。
あの三浦純とか、うん、リリー・フランキーはダッチワイフ好きで有名で、そのそうそう、そういうことをするための、
うん、
ちゃんと開発がなされてて、
うん、
あの空気人形って映画知らない？
いや知らないな。邦画？
空気人形、邦画だけど韓国 の、うん、あの女優さんが出てる、
はい
はい、井浦新
太、はいはいはい、
が出てるんだけど、ダッチワイフはその、うん、ほとんどビニールでできてんだよ、
うん、
でビニールの中に、まあ、そういう思考がされてるんだけど、
うん、
それがどんどん発展してって、
はい、
今はもうほんと人間の肌と変わらないぐらい。
マジで？
でも100何万とか。
あ、そうだよね、サイズも大きいみたいな感じか。
もう人間と同じサイズ でそれが今まではほんともう空気を入れて、
うん、
浮き輪みたいな感じだったのが今も人間の肌みたいになってるっていう、まあそういう大人の玩具があるんですよ。
玩具
知らなかったんだ。
いや知らなかったっすね、
まあ、ちょっとこれはサブカル、まあ、サブカルとか中央線カルチャーなのかな、
ダッチワイフ。
ちょっと衝撃でしたね。
なんかワードは聞いたことあるけど何かっていうのは知らなかったな。
あー、なるほどね、
うん、
いや私今ちょっと合ってないのかなと思えてきちゃった。そんなに、
いや、どうなんだろう。まあその言葉自体はあるよね。
うん、やっぱ合ってるね。そうだから私最初ダッチワイフ食べたんだよねって言ってても友達がちょっと引いてたっていう話をしたかったんだけど、はい、思わぬ井上くんの
学のなさで、
学のなさとか無垢な部分が、
無垢な部分、
ちぐはぐですね、あなたのその辺の興味が面白い、
知識があるようで
なんだかね
偏ってるという
、それがやっぱね垣間見えるのが話す人と話すっていうところの醍醐味ですよね、
うん、
まあ、今あの吉祥寺のネポっていう新しいライブハウスができてるんだけど、その裏、うん、あの裏というか前を通って、
はいはい、
井の頭公園の裏を通ってっていう感じですね。
そうですね、
井の頭公園の中にさ井の頭動物園みたいなのあるんだよね、
う
ん、
え、そうなの？
そう、
知らない。
知らないでしょ。井の頭動物公園で合ってると思うんだけど、そう名前は。
マジで？
あって、ゾウとかもいたんですよ。
え、
うん、花子だったと思うけど
そんな激アツ情報を。
今もあの動物たくさんいますよ。いっぱいいる。タヌキとかもいるし。
マジで、うん、タヌキ、タヌキは、ま
あ、あとペンギンいたな。
あ、本当？
うん、いるいる。
そうなんだ。
そう、
まあ、広大な敷地あるもんね。
そう、
いてもおかしくないな。
あ とカフェテラスとかもその中にあるんだけど、その私が行った時その花子が死んで、
うん、
死んで、まあ、2年後ぐらいだったと思うんだけど、
はいはい、
その花子がいたところにこれまでの花子の歴史がパネルになって掲示されてて、
うん、
で花子がいたスペースになんかちょっとこう花子がいた感があるような展示のされ方してて、で花子の面影を感じながらそのパネル読んでたら本当に普通に泣いちゃって、
はいはいはい、
でなんかどれだけ戦後 の、
うん、
あの吉祥寺を花子が盛り上げてくれていたのかっていう、
いや確かに花子っていうのは聞いたことあるな、なんか、うん、その昔の写真とかも見たことある覚えがありますね、
まあ、ね、動物好きの井上くんであれば、うん、きっと
やばい
見たことあるかと思うんですけど、あれ今もね多分あると思うんだけどね、ぜひ見てほしい。なんかいないのにいるかのように感じる凄さがある、あのパネルには、
はいはい、
多分作った人が凄腕パネラー、
凄腕パネラー、
凄腕パネラー、動物専門なのか分かんないけど凄腕パネラーなんだと思う、
はいはいはい、
本当に素晴らしいパネルなんですよあれは。というところでだいぶ回ってきましたが、
そうなんだね、はい、
まあ、吉祥寺本当に私好きなお店いっぱいあるんだけど、
はいはいはい、
最近吉祥寺生まれ吉祥寺育ちの女の子2人と友達になることがあって、
おお、それは結構なんか根っからの
そう
シティガールというか、
めちゃめちゃシティガールで、
そうだよね、
やっぱ全然原宿とか行かないんだって
吉祥寺に住んでる、
うん、
その子たちは、
で周りその子が行かないんじゃなくてやっぱ周りもそんなに行くような子は多くなくて、やっぱ吉祥寺でって本当に何でもあるから、
まあ確かにね、こと足りる感はあるよね、
こと足りすぎるよね、だってヨドバシあってヤマダ電機あって、
うん、
で映画館もあって、うん、ドンキあって、公園あって、
はい、
ゲーセンあって、あとハンズある、やっぱコスメとかさ、興味持つじゃん、
うん、
JK って、
うん、
だからそういうの全部あるし、
うん、
パンケーキ屋とかそういう流行
流行もね、ものもさ、しっかり抑えて
そう、抑えてるし、はい、って思うと確かに、
うん、
わざわざ原宿行かなくていいんだなと思うとね、やっぱ吉祥寺で育つって結構その
結構強いかもね、
うん、アンダーグラウンドのカルチャーにも触れつつって思うと、
そうだね、アンダーグラウンドにもね、
うん、
触れられるよね、
精通してるからなんかバランスいいのかなってちょっと思いますね、うん、でその女の子2人がいて、1人がね、
うん、
あの茅島っていう、
はいはい、
あれ吉祥寺通りなのかな、吉祥寺通りだったような気がするんだけど、 東急、
うん、
百貨店の、
はいはいはい、
通りにある、
はい、
まあ、喫茶店って言ったらいいのか、お食事どころみたいな、
はいはいはい、
ところがあって、本当時が止まったような、
うん、
昭和からずっとやってるとこがあって、
はいはいはい、
そこで働いてる子なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうで、孤独のグルメにも紹介されたりとか、
おお、強えな。
そうしてて、すごい気になって食べに行って、もう私もすぐ大好きになったんだけど、
あ、そう、喫茶店、お食事どころ、
お食事どころの茅島、はい、でナポリタン、オムフライスで、そういったものもありつつ、
うん、
本当にもう食事どころだからいろんなものがあるし、なんとスイーツ、
はいはいはい、
ない、一切ない、
一切ないんだ。
お酒があって昼から飲めるっていう、
うん、
超ストロングスタイルのお店で、
あ、結構勝負してるね。
そうそう、だからもう昼からもう地元の人が飲みに来る、
はいはいはい、
街中も結構ね、おつまみとか、
うん、
そういう系がいろいろあるんだけど、
うん、
吉祥寺の野菜を使ったり、
はいはい、
なんかそういうのも結構珍しいのかなと思って、なんかオーガニック系のさ、ちょっとおしゃれなお店が地産地消しますみたいなのちょっと分かるんだけど、
うん、
それもほんと古くからやってるところが、
まあ、つながりがないとできないよね、なんかね、
そうそうそう、
個人店がそういうのやるっていう、
根っからのつながりでやってんだろうなと思うとより美味しく感じちゃって、
そうね、茅島ね、
うん、
ちょっとぜひ行ってみたいですね。
そう、その美味しいんですよ。
その謎の吉祥寺出身の子も気になるしね。
そうそうそうそう、立ってるんですよ。
立ってるんですね。
茅島いいムードですよ。
うん、まあ確かにね、そういう個人店多いっていうのは一つ魅力だよね。
うん、
いい街。
なんだろう、
の要素というか。
そうそう、私高円寺も大好きで、いつかそのロケ地で行きたいんですけど。
はいはいはい。
まあ、高円寺は高円寺の良さがあるんだけど、
うん、
あそこまでなんだろう解放されてもないっていう、
はいはいはい、
高円寺ってすごい全解放って感じ、うん、人間のいろんなものを解放して良いという懐の深さがある街なの、
うん、あれは確かにねめちゃくちゃできるよねあそこは。
あと新宿はちょっと好きにすればいいやんみたいな。
新宿はね守ってもくれないよね。人型
というかそうそうそうそう、公認型って感じなんだけど、
自分の力でみたいな。
そうそうそうそう、責任はあなたで通りなよみたいな、
うん、
感じで、なんか街に人格持たせちゃってるけど、で吉祥寺はなんだろう、開放しつつ、ひんた持ちつつみたいな
確かにね、再開発もされてるっていうのがね、また
そうそう、あったりとか。井上くんはどうですか、吉祥寺なんか思い出ありますか。
吉祥寺はですね、僕、友達が高井戸に住んでて、
うん、
高校時代、うんうん、なんで吉祥寺でよく遊んでたんですよ、その友達とは。
高校の時に。
高校の時に。
どこ行くんですか。
井の頭公園行って、うん、あとなんか商店街あるじゃないですか、
はいはいはい、
あそこの通りのなんか古着屋さん入ったりとか行って遊んだりしてましたね。
井の頭公園で遊ぶって 何するの高校生。
いやまあゆっくりする。
あ、
ゆっくりする、
なんか粋な
チルする
遊び方だね。
そうそう、
音楽聴いたり。
音楽聴いたりね、やってたね。
何聴いてたんだろうね
高校時代だからね、なんだろう、でもまあもうアジカンとか聞いてたかな。
あーいいですね、
うん、どうですか、あと巡りたいところ。
まああとはもう茅島チラッと、多分ね、
うん、
あっという間すぎて、そんな広くないから。
はいはいはい、気になるね。でも茅島で飯食ってもいいけどね。
あ、確かにね、それありですね。
それありですね。
銚子丸じゃなく
銚子丸じゃなく回転寿司やめて。
確かに
話戻っちゃって、
ちょっとこっからゆっくりめで、
はい、
まあ、もうちょっと先ですね、うん、割とすぐ左手に
出てくる、
出てきます茅島さんが。
もう明らかに地主だな、この左の家は。
これお寺ですよ。
寺だね。
ここもなかなかやり手なんで。
ここやり手だよね。
やり手ですよ。これは何寺かな、東寺、東寺って書いてある。あそこに茅島ってもう見えてるわ。
あーっと、なんかレトロ、もう
レトロでしょ、
看板が。
そうなんですよ。
飲み屋でもあり、飯屋でもあるってことだよね。
そうそうそうそう、
定食みたいなのもありつつみたいな。
ある、定食あるんですよ。
お、いい、
いいでしょ。
いいっすね。お、ね、いい、めっちゃいい。なんかめっちゃ強くない、結構
強いって何、
思ってたよりでかいというか。
確かにね、友達いるかしら、ちょっと LINE しとこう。
そうっすね。
あの見ましたかね、冬なのに風鈴が2つ飾られてるという。
飾られてた、
うん、見えなかったよね、
うん、
ちょっと言えばよかった。そう、茅島は年中風鈴
が年中、それはそれでなんかどうなの
ね、 ね、ほんと時代が止まってるだけじゃなく季節も止まって、
季節も止まって
不思議な。いやいや、一回りしましたね。
しましたね。一回止めますか。
そうしましょうか。ちょっとこれ抜けたら。
抜け、あ、ここで。
あ、いいですか。
うん、大丈夫っすよ。止めちゃいます。
まあ、せっかくなんで。
はいはいはい。
読んでみようかと。
はい。
で、季語入れつつ、
うん、
吉祥寺の吉。
吉。
大安吉日の吉を取った一句を読みたいと思います。
はい、お願いします。
息白し、思わせぶりな吉が出る。息白し、思わせぶりな吉が出る。
ほうほうほう、
はい、うん、吉っていうのは、
うん、
純粋に吉の定義を言いますと、おめでたいとか、
うん、
縁起物とか言ったりするんですけど、
うん、そうだよね、
うん、息が白いほどに寒くなってきたけれど、まだお正月は少し先、
はいはい、
息白し、思わせぶりな吉が出る。
あ、え？
息が白いってことは、うん、口からはーってこう息を出してるわけじゃないですか、
うん、
で寒いなと思って、もうお正月のような気持ち、
うん、
なんだけど思わせぶりなんです、まだだからお正月が。
はいはいはい。
で基地っていうのは、まあ、イコールお正月。
はいはいはい。
だから息を吐くと思わせぶりなお正月が出る、まあ、これ直訳するとね、
そういうことか、はいはいはいはい、
直訳するとだから息白し思わせぶりな基地が出る。
あ、息がね、
そう、息を出して白いっていう様子が、
うん、
あの寒い寒い雪が降るお正月を思わせるんだけども、
はいはい、
うん、まだまだお正月は先であるという、
はいはい、
っていうのと、寒くなってきて上着を着るじゃないですか、
うん、
そうすると去年引いたおみくじが出てきたんですよ、ポケットから。
はいはいはい。
だから去年のおみくじが出てきて、うん、それが大吉だったのうわー大吉だと思ったけど、あ、そうだ、これ去年のだよなっていうぬか喜びがあったんですよ、
はいはいはい、
だから息白し寒くなって上着を押し入れから出したんだけど、そこから思わせぶりな基地が出た。
おお、まさに実体験に基づいたパターンもある。
その2つの意味を込めて、うん、もう一度読みます。
はい、お願いします。
息白し思わせぶりな基地が出る、息白し思わせぶりな基地が出る。
いいですね、はい、ハッピーな俳句ですね。
はい、ありがとうございます。ということで本日のロケ実はこの辺でしょうか。
そうですね、この辺ですね、
うん、ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ次回もぜひ皆さんお楽しみにください。
はい、
次は井上くんのロケ実となりますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。以上で私たちのロケ実でした。ということでここからアフタートークの時間です。
イエーイ。明日冬至なんですよ実は。
おー、冬至。
そうです。冬至といえばチャンシーレモン の、うん、あの僕らのミッドウィンターという過去のすごい古い曲があるんですけど、うん、
あるね、
一番最初に MV 出して、うん、MV を YouTube から削除しているという、
うん、
もうそう、全ての履歴からたどれなくしている曲があるんですけど、はいはいはいはい、そこでチャンシーレモンは当時にはレモンよりゆず風呂っていううまいこと言ってる。
あ、そのリリックで。
そう、リリック。へ
ー、
当時なので皆さんゆず。
あ、いいね。
ゆず風呂で。僕は先日まーちゃんが遊びに来た時にやりましたけど、僕らはもう。
いますけど。
そう、まあ当時なんで皆様お体にはお気をつけて。
いいですね。
ゆず風呂で温まって、
うん。スタバでアイスの飲み物飲んでる場合じゃなかった
の。本当。アイスなんだと思った。
そう、なんか暑くって。
暑くてね、車内はね、
うん、私ね、告知なんだけど、
うん、
多分お正月に新しいミュージックビデオ出すんで、
はいはい、
お正月明けぐらいに、
うんうん、
ぜひ見てください。
お、マジっすか、それは楽しみですね。
あのイニシャル D とかでよく使われる、
うんうん、
使われるとか出てくるシルビアっていう車。
お、シルビア
に乗って。
おお、シルビアって時点で結構楽しみですね。
そうなんですよ、ズズズくんがね、
名車だな、
運転して。
あ、山行ってたな、あれだな。
アーティスト ZZZ ズズズくんとのフィーチャリングソングで出ますので、
はいはい、はい、
ぜひ皆さんお楽しみに。
じゃあ次回はズズズをゲストで。
あー、いいですね
それはまあ検討するとして、
うん、でもズズズくん住んでる立川あたりにちょっと攻めてもいいんじゃないですか。
立川か、また、はいはいはい立川ですね、
行ってみましょうぜひ、
はい、
その時はあの動物恐竜はトークで盛り上がってください。
あ、わかりました。
後後部座席でうなずいてるんで
優しい眼差し、
はい、優しい眼差しで、といったところで、
はい、
はい、皆さんに今日も楽しい時間がお届けできてたらいいなと思います。
よっしゃ、
はい、ということで、
はいはいはい、
今日もこのラジオを聞いて皆さんの一日が縁起のいいものとなりますように、うん、
はい、
レクさん、
まーちゃんの
大安吉日でした。良いお年を。
良いお年を。
また来年。
街。